続いてはサタデーエッセイです。今朝は音楽家の大貫妙子さんのお話です。坂本龍一さんのことを語っていただけませんか。そうお願いをいたしまして、先週リモートでお話を伺いました。
おはようございます。大貫妙子です。先月音楽家の坂本龍一さんがお亡くなりになりました。私も長い間音楽を通して交流がありました。今朝は坂本さんのことを少しだけお話ししたいと思います。ご連絡をいただいて、もう本当にその時はもうただただ絶句いたしました。私はもう最初にそのコメントというか書かせていただいて、もうすべてこれが私の気持ちですというのを発信しましたので、それで収まってるというか、でもまあ音楽家にとって、どの音楽家にとっても非常に大きい痛手であってショックだったというのは変わりないと思うんですよね。もう残念としか言いようがないという一言だと思うので、そんなに大騒ぎにはなっていませんでした、周りも。コロナがあった頃はまず会ってないので、3年は会ってないですよね。その前は、何してたかももう思い出せない。頭の中が。ネイルとかは時々してましたかね。でも本当は仕事関係のことなので、一行二行っていうネイルの、そんな感じです。そうだ、なんか、どっかの学校の校歌を頼まれて、それで、大貫さんどうやって書いたらいいかなっていうので、まあ、一行、校歌は何のためにあるかっていうと、私が書いた文章ですよ。卒業式の時に親御さんが涙する。そういう曲を書いてくださいって伝えました。そしたら、なるほど、さすがだなって返事が返ってきました。校歌って、まあ、涙する子もいるけれども、やっぱり校歌はご両親のためのものになんじゃないかなって思ってたので、そのように伝えました。その後どういうふうに書かれたのか、ちょっとそれは聞いてないんですけども、聞かない間にいなくなってしまって、本当に残念です。どんなか、まあ、20代の頃からずっと、お付き合いがあるので、どんな方って改めて考えたことがないですけれども、まあ、非常に頭もいいし、まあ若い頃はやっぱり女性に興味があってっていうか、そういう当然ですよね。そういうなんか僕の方を見てくれないかな、的な空気をこう発散させてた人でしたけど、まあ正常ですよね、正常。私はそう思ってるんですけど。で、やっぱりある、時から、まあ、もともと、まあ、社会問題とか、そういうデモとかにも参加してましたし、まあ、ある年齢からはやっぱそういうことにも積極的に自分の意見を述べるようにもなったし、最近では、神宮外苑の木を伐採するなということで、テレビでも発言なさってましたけれども、なんか、こう、曲げないというか、特にか、まあ、大人になってからですけど、そういう昔の、男子イメージっていうのは、私なんかそうなんですけどね、そういう方にどんどんなってきましたよね。だけど、まあ柔らかい部分も山盛りあって、冗談も大好きだし、まあとにかくまあ魅力的な方でした。でもなんか調子に乗って、こう、一緒にその根に乗ってしまうと、何笑ってんだとか。急に怒るので、その辺がちょっと理解しがたいところもあったんですけど、とにかく怒られようがなんだろうが、もうあまりにも付き合いが長いので、まあ魅力的な人、その一言につきます。はい、多分理屈ではないので、音楽は。いいと思えば、世界のどこにでも流れていくし、伝わっていくし、そういう意味でなんか、多くの人の胸に響くものがあったのではないかというふうに正直に思います。ただ一つ絶対あるのは、非常に耳のいい方で、一緒にレコーディングしてきた若い時代の時にも、やっぱりシンセサイザーの音を決めるのに非常に時間をかけていて、 で、まあ途中で涙を流しながら音を決めていて、あ、どうしたんだろうと思って、なんか悲しいのかなと思って、どうして坂本さんって言って、いや、勝手に涙が出ると。要するにその耳が良すぎてですね、私たちには聞こえないんですけど、彼には聞こえてて、多分、それで涙が出ちゃうらしいんですよね。感情ではなくて、生理的に。ということは若い時にありましたね。私たちの耳には聞こえなくても、彼には聞こえていて、それ音が入ってるということは、それだけその音域が大きいんですよ、やっぱり。世界が。だからこう、耳で聞こえなくても皮膚では感じているっていうのがあって、肌。やっぱりなんかすごく大きい秘密なのではないかな。もちろん音だけではなくて、作り出すメロディーやそういう世界観も、もちろん土台にあった上で、やっぱり作り出す音っていうのがやっぱりもう素晴らしかったと。まあ影響も何もですね、やっぱり初期のファーストアルバムから参加して、セカンドアルバムはほとんど、それからも何枚もアルバムを彼にアレンジしていただいて、なかなか彼のようなもう素晴らしいアレンジャーといないわけではないと思うんですけど、巡り合うチャンスはもうないだろうということもあって、超忙しい方でしたから、調整してもらいながらできるときにということはお願いしましたけれども。でも、とにかく要するにその、アレンジお願いするとしたら、アレンジしてくれるっていう話の前に、まず、坂本さんがこっちを向いてくれるような楽曲を書くっていうのが私の仕事なんですよね。そのことを、もうそのことしか考えてなかったですね。つまらない、彼がその気にならないような曲を提示しても、いつまで経ってもアレンジが仕上がらないし、それはそうですよね。イメージが湧かないっていうことだと思うんですけど。なので、非常に真剣に取り組みました。その時心の中ではそれはもう、本当にありがとうって言ってますけれども。つぶやいてますけれども。まあ、またいつかどこかでと思いますけれども、もうその頃には二人とも別のものになっているかもしれないので。今現在はそんな心境ですね。まあ、実際お亡くなりになった姿、旅にされる前にお別れした時にも会っていて、お亡くなりになっているのは確認しているんですけれども、本当に綺麗な顔で、安らかに。なんかをなさってますけれども。それなのに、全然なくなってないんですよ、世の中で。それが不思議でしょうがない。それで、あ、そうか、なくなったんだって、今日もう一回思いましたね。そのぐらい、ずっと、なんかこう、生きているんですよね。私の中にも。これからも、ちょっとそうだと思います。本当に心からありがとうございました、坂本さん。というふうに、いつも心の中でつぶやいています。大貫妙子でした。
今日は札幌でコンサートが予定されている大貫妙子さん、これからも歌い続けます。ありがとうございました。サタデーエッセイでした。